キラリ廿日市。
今週のキラリ廿日市、前半は先日5月8日に行われました廿日市市長定例記者発表の内容を、そして後半は5月2日に吉羽の泉龍寺で行われた本堂縁板改修報告法要と中国新聞朝刊月曜日泉新のコラムも執筆されている三好市泉法寺のそよぎ大英副住職の講話もありました。カープの話を交えながら、そしてお礼の恩という字の意味など大変興味の引く感動のお話もありました。
今週は5月8日水曜日に行われました令和6年5月廿日市市長定例記者発表の内容をご紹介いたします。今回の案件は4つあります。まず1つ目は廿日市子育てモニター募集、そしてファミリーコンサート開催についてのご案内がありました。子育て中の保護者が直面しているお困りごとや廿日市市に望んでいる子育てサービスを広く聞き、その声を子育てしやすい街づくりのさらなる推進に反映するため子育てモニターを募集します。またファミリーコンサートを開催して子どもが主役の街廿日市宣言の周知および機運醸成を図っていきます。子育てモニターの募集は令和7年3月31日までで、対象者は廿日市市に住所を有し小学校就学前の子どもを養育している保護者の方、募集人数は30名です。活動内容としては子育て策に関するアンケート調査への回答、そして今後の予定としては子育て策担当部署との意見交換や市長との意見交換を予定しております。お申し込みの期間は5月31日金曜日まで、廿日市市の LINE 公式アカウントからの申請となっております。合わせて5月19日日曜日の午前11時からファミリーコンサートが開催されるご案内もありました。なおこちらすでにお申し込みの締め切りは終了しております。子どもが主役の街廿日市宣言を記念して、家族3世代で楽しく学べる食育をテーマとした歌やダンスなど盛りだくさんのステージを開催。こちらは5月8日の市長記者発表の中でのご案内の一つです。2つ目は子ども医療費助成制度の対象者拡充についてのご案内がありました。医療費に関わる経済的な負担を軽減するために行われます。制度の内容としては、現在の通院は小学生まで、入院は中学生までを対象としておりますが、通院入院ともに18歳までに拡充します。制度の開始日は9月1日から、対象者数は中学生のおよそ3300人、そして高校生のおよそ3200人を対象とします。高校生は18歳に達する以後の最初の3月31日までの期間です。在学就労は問いません。申請方法は、新たに対象となる方へ申請不要で受給者証を送付します。なお9月1日以降に転入された方は申請が必要です。こちらのご案内がありました。3つ目には創業産業連携支援補助金についてのご案内がありました。こちらは概要としては、創業機運を加速するための創業補助金、また事業者間連携により新ビジネスの創出を加速するための連携補助金についての情報提供です。廿日市市創業支援補助金は、廿日市で新たなビジネスに挑戦する方を支援します。そして廿日市市産業連携支援補助金は、複数の事業者が連携した新規ビジネスを支援します。創業補助金は創業前または創業後の負担を軽減し、新たなビジネスや雇用の創出、持続的な事業展開を支援します。1申請あたり上限50万円です。そして連携補助金、こちらは新商品サービスの開発に取り組む事業者などが連携して新たに実施する廿日市市の産業振興に資する事業を支援します。1申請あたり上限100万円です。どちらも補助率は3分の2です。詳しくは創業補助金は佐伯商工会、そして連携補助金は大野町商工会にお問い合わせください。最後に4つ目は吉羽総合施設、 廿日市市吉和ふれあい交流センター開館1周年についてのご案内でした。令和6年5月に開館から1年を迎えました廿日市市吉和ふれあい交流センターについては、これまでの取り組みによる成果について周知を図ります。取り組みの成果としては、施設利用者数の推移、整備前の平成30年度から整備後の令和5年度ではおよそ8倍に増えました。利用者増加の要因としては、キッズコーナーの新設および図書コーナーの充実、また吉和ふれあい市や吉和ウォーキングなど運営事業者による魅力ある事業イベントの開催で利用者が増えたと考えられています。また今後の取り組みとして、来場者と地域住民との交流促進およびまちづくりの推進、廿日市市吉和歴史民俗資料館の充実による事業の推進、今後の取り組みとして挙げられました。そして6月2日日曜日には、運営事業者によるイベント廿日市市吉和ふれあい交流センター1周年記念フェスが開催予定です。吉和ふれあい交流センターでのマルシェや吉和神楽団による公演、市民センター活動団体によるステージ発表などを予定しております。参加費無料です。以上のようなご案内がありました。今週は5月8日水曜日に行われました令和6年5月廿日市市長定例記者発表の内容をご紹介いたしました。
吉和の泉龍寺住職をしております、野島と言います。
はい、今日はですね、5月の2日、木曜日なんですけれども、朝からその報告法要というのが、ここ泉龍寺さんで行われていました。今日この報告法要が行われた理由も、皆さんもこうしっかり踏みしめていたり、足でこう感じられていたと思うんですけども、なぜでしょうか。
まあ、この本堂が建ってから130年ぐらい経ちますので、外側にある縁板とか階段というのは、だんだん雨や風で雪が積もるんで傷んできましたので、傷んだこともまずあるのと、山に育っていた大きな木がありましたから、それを生かそうということから、木を切り3年乾かして、この度縁板が完成したということになるんです。その報告法要でした、
3年も乾かして、でもね、この廊下とこの縁側のね、この、
廊下と
廊下ピッカピカですね、これね。
ピッカピカです、はい。切り出した山の木は、松が大きな木がありましたので、その松は階段、長いこの木を利用して、厚さも7センチぐらい、何センチぐらいかな、ぐらいあると思います。それで基本は前の本堂の廊下の形そのまんまを修復した、再現した、形ですけれども、
ね、もう非常にこう輝いておりまして、はい、で今日はね、たくさんの門徒さんが、お集まりになって、永代供法要からの、そして今日は、ご親戚でもあります三好市の千宝寺の副住職のそよぎ大栄さんがここに来られて、先ほどまでね、法話を行っていらっしゃいました。もう本当にね、皆さん、門徒さんお一人お一人もう楽しんで笑顔で帰っていかれてましたね。
そうですね、
皆さんこんにちは、おめでとうございます。綺麗になりました。僕は知らなかった知らずに来ました。今日は春の永代供法要が泉龍寺さんであるということで、久しぶりに来させてもらったんですが、こんなに盛大になってるとは思いませんねまた今久しぶりに無料受教作法、広島県三好市の千宝寺から参りました、それ以来と申します。今日はお取り組みをさせていただきます。よろしく。カープにおりました、そよぎ栄心君という選手が昔おりましたね。今どこ行ったらしいの。あれは私の弟になります。弟さんに読み取ってですね、と言われるんですが、まあ、弟が僕に言ってそりゃそうでしょう、お兄さんと弟だけど、弟がお兄さんに言うのは当然で、だけど最近は弟さんに読み取ってます、ね。まあ、それだけは僕はプライド優先。長く代々にわたってお経が この本堂が受け継がれますようにという願いがこもった永代と永代にわたって、多分いろんな思いがそこにこもっていると思います。私らの見たこともない先祖の方、もしくはこの吉羽の方々がいつの時代になるか分からんけども、迷った時にここに来て手を合わせられる環境を残しててあげたいなと思った人絶対おってたと思います。会ったことないよ。でもそういった方々が用意してくださってるんです、今日この場を。ありがたいですね。で、今度は皆様方がそれをする番です。これから会うことがないだろう。でもこの吉羽を大事にしてくださる皆様、お子さん、孫さん、もしくは知り合いの方々、もしくは移住で来られた方々含めて、どんな方になるか分からんけども、そういった、特に迷った時、悲しい時、嬉しい時、そういう感情が動いた時に手を合わせられる場所をぜひ皆さん残しておいてあげてください。これがなくなったらほんまに消滅してしまいますよ、町も人のつながりも。だからそういう意味ではすごくお寺というのは大事なんです。この本という漢字、お寺の名前になったりします。京都の東山の方に千代院というお寺さんがあります。浄土宗の総本、浄土宗の開祖は法然上人、親鸞上人のお師匠さん、千代院という本を知りなさいよ、恵みを知ってくださいねという意味。次皆さんにお会いできる時はいつになるか分かりませんけれども、吉羽も雪深くなる時期が間もなくやってくるでしょう。あとちょっとよ、ここまで雪がなくなったことあとちょっとしたらもう雪降るね。まあでもそういう寒い時もあろうかと思いますが、どうぞ気をつけて、お過ごしいただければと思います。観音御無所を拝礼させていただきます。ようこそお参りいただきました。
本当にたくさんの方にお参りいただいて、私たちもありがたかったし、何より一緒にこの仏様のお話を聞いて、笑ったり泣いたりして、こうそのひとときを尊いものにしていただくことが私たちの願いでもありますから、共に聞かせてもらえたことはとっても嬉しかったです。はい、
ね、まあ、そよぎさんね、元カープのそよぎ栄信さんのお兄様でもあって、で今日ね、このカープの話も交えたり、皆さんが興味の引くようなお話も交えながら、でも音という字、まあ法音校だったり音読さんの音、そのね音っていう意味を皆さん心に留めておいてくださいね。非常に重要な素晴らしいお話をしてくださいましたね。
音
ね、
ですね。そうですね、はい、あと私はよく元音のこの因は元を尋ねる心っていうのも、まあ、こう意味合いがあるかなと思って、自分の、まあ、元を尋ねていく、そういう意味では本当に永代経にふさわしいお話だったようにいただきました、はい、ありがたかったです、
はい、でね、もうみんなが、このお寺さん、まあ、泉涌寺さんでお手をね合わせれるところがいつまでも残っていく、つなぐことが大切だよっていうことで教えてねくださいましたけども、その話を聞いても、住職も非常にこう感動されたんじゃないですか。
そうです、そうです。そのお寺をみんなで、永代次世代につないでいくこと、それから永代に守っていくことっていうお話がこのたくさん盛り込まれていたのが嬉しかったし、名前を残していくっていうね意味も、あ、じいちゃんばあちゃんがここに座っとったんじゃっていうのをね感じられるこの空間っていうのが、お寺の魅力の一つであり価値があることかなと思います、で今回親鸞上人のご誕生850年と立教改宗で浄土真宗が、まあ、教えが広まったスタートの800年の、まあ、共産法要っていうのが、まあ、去年が節目だったんだけど、それを泉涌寺で務めさせていただく、その中に、花祭りというのを行い、たくさん今日に負けんぐらいたくさんの子がここに集まってくれて、なんか大歓声があったんですね。 28日、 そうですね、それは京都の大学生も来てくれたりして、はい、それがある、それから今日の法要があるっていう、まあ、一貫の行事として務めさせていただき、まあ、今日終了したということ
で、はい、とね、たくさんの方が実はお世話になっているんですけども、実はその4月28日の日曜日花祭りが行われました。いつも前もねダンスをされたということなんですけど、うちの FM 初開地の NJ ボルテージの伊達先生、パーソナリティの伊達さんもその花祭りで生徒さんと一緒にここでお寺さんの前で踊ったという。
はい、そうです。今回は生徒さんだけだったんですけど、もうすでに何度か来ていただいてるんですよ、で先生たち の、 あの大人のパフォーマンスもあった年もあります。もうそういう仲間、子どもたちやその子どもたちについてお父さんお母さんたちが、お寺に足を運んでくださって、あの手を合わせるご縁を作っていただいたの、ありがたかったです、はい、
本当ね、私も今日こうしたご縁をいただいておりますし、こういったご縁っていうのが非常にね、次につなげていく、ずっと残っていくためにも本当に必要な重要なことですね。
そうですね、うん、はい、なんか自分を顧みる時間っていうのを私たちはついついおろそかにしますけど、そういう時間であってほしいなと思います。あの、はい、お寺に座ることがね、
はい、はいはい、ということで、ぜひね、あの吉羽に来られた時もこの千龍寺さんね、
どうぞどうぞ
寄っていただきたいなというふうに思います。ということで、千龍寺の住職の野島さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。